弟兄姊妹，大家平安。
皆さんおはようございます。
我不晓得你看到松泽长老是不是想林牧师今天日文讲道？
松沢長老見た時にもしかして林牧師が今日日本語で説教するのではないかと皆さん思いました？
まだです。
我还没有，我还不能够。
好，感谢主，今天我们聚集在这里。
今日もう一度ここに皆さん一緒に集って神様に礼拝できる恵みに感謝します。
你看今天的这个插花几个灯亮啊？
皆さん今日のここの生け花見てください。ライトいくつか今灯されてますでしょうか？
好像很多人不知道有灯啊。
皆さんここにライトあることに気づいてないんでしょうか？もしかして？
有四个灯亮了。
四つのライトが今灯されてます。
你知道应该亮几个灯吗？
じゃ何個のライトを灯すべきでしょうか？
你知道代降节几个灯？
アドベント何？
不知道。
何？
ライト
何個でしょうか？五つです。
啊，第五个灯礼拜三会亮。
で五つ目のライトは今週の水曜日に灯す予定です。
所以你要看第五个灯亮，你礼拜三就得来。
第五つ目のライトを灯すときに皆さんここに出席すべきです。
啊，刚刚诗班唱的好不好啊？
皆さん先ほど聖歌隊の賛美はいかがでしたか？
啊，你敢讲不好吗？
良くなかったと言えるんでしょうか？
唱得很好。
とっても素晴らしかったです。
如果你想继续听的话，礼拜三还是得来。
続きを聞きたいと思うなら、水曜日に出席してください。
啊，礼拜三我们的这个平安夜烛光礼拜。
啊，水曜日にはキャンドルサービスがあります。
啊，这个我们的诗班真有这个重头戏。嗯。
聖歌隊には素晴らしいこの。で待ってますので皆さんを。
所以我们都要来。
皆さんぜひいらしてください。
好，我们今天要来看马太福音的这一段的经文。
本日はマタイの福音書についてお話しします。
我们还是讲耶稣的降生。
まだここからずっとイエスの降誕について話します。
其实耶稣的降生，我认为有两个很重要、值得注意的事情。
イエスの降誕には二つ注目すべき点があると思います。
第一个事情就是这个童女怀孕生子。
一つ目はその少女が身ごもった。
童女怀孕生子讲的是一个神迹。
その少女が身ごもって子を産むっていうのは奇跡のことです。
意思是说，耶稣基督来到这世上，其实他不是人为的，他是一个特别的，是从神来的一个神迹。
イエスがこの世に生まれたということは人から生まれたそういうそれだけではなくて神様からの奇跡であります。
而这个神迹跟我们每一个人是有很重要的关系。
そしてこの奇跡というのは私たち一人一人と深く関わっています。
很多人看到神迹就认为说啊，神帮助我们解决一些问题。
奇跡といえば多くの人は神様が私たちを手伝って困難を解決してくれるというようなイメージを持っています。
但是神迹在圣经里面其实是告诉我们每一个神迹的发生都是要让你更好的认识神。
しかし聖書からは奇跡というものは奇跡が起こった時には私たちがより深く神様を知るということになります。
所以耶稣透过童女怀孕生子的目的就是让我们知道有一位神。
イエス様の降誕、少女が身ごもって子供を産んだということは、それを通して私が神様を知るということになります。
而借着耶稣基督，我们现在有机会能够回到神的面前。
またイエスキリストを通して私たちは神様の前に立ち返ることができています。
所以这个就是童女生子的一个很重要的一个教导。
なのでこれは少女が身ごもって子供を産んだというのの。とても大切な教えであります。
第二个，我觉得这个耶稣降生，第二个是神学方面的意义。
もう一つは神学的な意味です。
神学的意思就是说，在圣经里面告诉我们多少关于神的事情。
神学というのは聖書の中でどれほど神様について教えているのかということです。
神学的意思就是学神。
神学というのは神様について学ぶということです。
这个中文可以这样说了，日文、英文。
中国語を逆転すればいいんですが、日本語は神様について学ぶということになります。
神学不是学术抽象的理论，神学很重要的一个目的就是叫我们知道怎么学习认识神。
神学というのは 抽象的な学術ではなくて神様についてどのようにもっと深く知っていくのかということについてです。
所以耶稣降生其实讲到很重要两个神学的观念。
イエスの降誕というのはとっても大事な2つの神学的な考えを私たちに教えています。
第一个就是有一位至高神。
一つ目は至高な意図高き神がいる。
这个至高神呢，掌管生也掌管死。
そして意図高き神はこの生また死を司っている。
神可以道成肉身。
神様は言葉が肉となることもできます。
神可以来到这世上。
この世に来られることもできます。
神也可以进到死亡然后再从死里复活。
また死んで死から蘇ることもできます。
这两个神学观念在耶稣基督的身上你都可以看见。
この2つの神学的な考えはイエス・キリストを通して私たちは見ることができます。
所以为什么耶稣是至高神。
なんでイエスは意図高き神なのか。
因为只有至高神可以拯救我们。
意図高き神こそが私たちを救うことができるからです。
不能够给你救恩。
神、人からは救いがもたらせません。
从圣经也告诉我们，其他的神也不能给你救恩。
聖書からは他の神々からも救いがもたされないと教えています。
只有这一位创造天地至高的神才能够拯救我们。
天地万物を創造された意図高き神だけが私たちを救うことができます。
那为什么我们需要拯救？
なんで私たちには救いが必要でしょうか。
所以耶稣降生第二个很重要的神学观念就是救恩论。
イエス・キリストの降誕の2つ目とても重要な大事な考えは救恩論です。救済論です。
人犯罪。
人が罪を犯しました。
所以人犯罪的意思是说人失去了跟神的关系。
罪を犯したということは神様との関係をなくしたという意味です。
如果我不告诉你，你知道有一个至高神吗？
もし私が皆さんに教えなかったら、意図高き神がおるということを皆さんご存知でしょうか？
如果我不告诉你，你知道你活在罪里面吗？
もし教えなかったら、自分が罪の中で生きていることに気づいているんでしょうか？
人因为犯罪就远离了神。
人々は罪を犯したゆえに神様から離れてしまいました。
而人在罪里面呢，他没有办法自己拯救自己。
そして罪の中にいる人は自分を救うことができません。
所以这是为什么耶稣基督道成肉身来到这世上。
これがイエスがこの肉となって世に来られた理由であります。
因为只有耶稣能够拯救。
イエスだけが私たちを救うことができるからです。
所以耶稣的降生对我们是有很重要的意义的。
イエスの降誕というのは私たちにとってとっても大事な意味を持っています。
所以在这段经文里面，第一个我想跟大家分享以马内利表达神的拯救。
ここでまず第一つ目のポイント、インマヌエルというのは神様の救いを表していることを話したいと思います。
十八节说，耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。
十八節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。
聖经当然它有一些历史。
聖書はもちろん歴史があります。
但圣经的记载里面有更重要的是神学的教导。
聖書のより重要なことはその神学的な教えがたくさんあるということです。
所以耶稣基督降生的事记在下面，表示说这个有很重要的事情。
イエス・キリストの誕生は次のようであったということは次のことがとても大切だということを示しています。
这个很重要的事情呢，先讲到他的母亲玛利亚已经许配了约瑟。
でその次のようであったという内容は母マリアはヨセフと婚約していた。
然后还没有迎娶，然后玛利亚就从圣灵怀了孕。
そして二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていた。
其实这里中文的表达呢，还是稍微比较含蓄一点的。
実は中国語ではちょっと遠回し的な言い方をしています。
日文的表达在十八节里面讲到还没有迎娶的时候，其实讲的是说还没有住在一起。
日本語では一緒にならなかったって言います。
啊，所以日文是讲什么？没有住在一起，还是没有还没有结婚。
日本語ではこの結婚してないとも言ってないし、一緒にならなかった、没有在一起。
没有在一起，这个是原文的表达。
一緒にならなかったというのは原文に充実しています。
所以意思是说，玛利亚这时候不应该怀孕。
一緒にならなかったからマリアは妊娠してはいけないのです。
还没有住在一起，怎么怀孕？
一緒にならなかったのにどうやって妊娠するんでしょうか？
现在玛利亚怀孕了。
しかし今身ごもりました。
这个圣经讲得很清楚，是从圣灵怀孕。
ここでははっきりと書いてあります。聖霊によって身ごもった。
这句话的意思是说，玛利亚没有犯罪。
ここではマリアは罪を犯してないということを明かしています。
而这个怀孕呢，是一个神迹。
この妊娠というのは奇跡であります。
神迹是什么意思？
奇跡とは何でしょうか？
刚刚讲了。
先ほど言いました。
神迹的目的是什么？
奇跡の目的は何でしょうか？
啊，是让你认识神。
神様を知るためです。
所以这段圣经的记载里面，其实在告诉我们一个很重要的事情。
ここでとても大事なことを私たちに教えています。
就是玛利亚从圣灵怀孕是从神来的。
マリアが聖霊によって身ごもっているということは、これは神様からの命令です。
而这个神迹就是要把我们引到神那里去。
この奇跡の原因というのは目的というのは私たちを神様の方に導くためです。
所以这个是一个很重要的一个观念。
これはとっても大切な考え方です。
所以圣诞节最重要的目的是要把你引到神那里去。
クリスマスの重要な意味というのは私たちを神様のもとへ導くためです。
不是圣诞晚会。
そのクリスマスのパーティーのためではないんです。
不是圣诞大餐。
その良い食事のためではないんです。
不是圣诞这个 shopping，
shopping のためでもありません。
我不晓得，我觉得在日本没有什么感觉。
日本ではあまり感じませんが。
啊，如果你到西方国家去，现在哇，什么都大减价。
ヨーロッパに行けばこのホリデーのセールが今始まってます。
所以圣诞节是一个采购最好的时间。
なのでヨーロッパではクリスマスはそのショッピングのとてもいいチャンスなんです。
圣诞节是告诉我们认识神。
しかしクリスマスは私たちに神様を知るとても重要な機会です。
跟刚刚讲的这些事情其实都没有关系。
これ先ほど言ったこととあまり関係ないんですけれども、
然后十九节说她丈夫约瑟是个义人。
十九節、夫のヨセフは正しい人で、
不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他休了。
マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。
那这个圣经说，她的丈夫约瑟是个义人。
ヨセフは正しい人です。
坦白讲，我觉得既然神拣选约瑟跟玛利亚，也不是没有道理的。
那ここでは神様がヨセフとマリアを選んだその理由も確かにあると思います。
那这里讲约瑟是个义人的时候，这个其实这个义人不是宗教性的义人。
ここで言う正しい人というのは宗教的な考えたその正しいという意味ではないんです。
其实这个经文的表达是说，约瑟其实是一个好人。
ここでは良い人だという意味です。
而这个好人看到玛利亚这个他还没过门的妻子怀孕了。
ここでこの良い人がまだ自分と一緒になってない彼女が身ごもったことを見て、
就不愿明明的羞辱他。
彼女を恥ずかしめだ。したくなかったんです。
那约瑟是个好人，所以他想暗暗的把他休了。
なので密かに晒せようとした。
这个问题是一个律法的问题。
これは立法の問題です。
我不晓得你怎么想。
皆さんはどのように見てますか？
这个太太还没有嫁人，然后怀孕了。
結婚してないのに先に妊娠しちゃいました。
你知道按照旧约律法，你知道应该执行什么样的刑罚，知道吗？
旧約の律法に従えばどのようにされるんでしょうか？
啊，知道吗？拿石头打死。
石に打ち殺されるんですね。
我觉得那个律法其实也蛮残酷的。
実はそれもとても残忍な律法です。
应该把那个男的打死，怎么把玛利亚打死？
男性を殺すべきではないでしょうか？
所以你知道耶稣觉得，哎呀，这个把他打死好像也不好吧？
その彼女を石打ちで殺されるのもちょっと残忍すぎる。
所以他想说暗暗的把他休了就好了。
密かに離縁を考えてました。
这个暗暗的把他休了，不是说啊不知不觉的不声不响的，然后就跟他离婚，不是这个意思。
ここで密かに離縁しようっていうのはもう静かに誰にも知らされないようにという意味ではないんです。
因为把他休了，他还是要按照律法的程序来进行这个离婚的这个事情。
この離縁しようとしても、その律法に従ってそのちゃんとステップを踏まないといけないからです。
所以二十节说他正思念的时候。
これらのことを思い巡らしていたところ。
这个约瑟的这个意思是说，约瑟在想怎么样做是最好的。
ヨセフはどのような方法が最も良い方法なのかを考えていました。
这个怎么样思考的意思是说，他怎么样能够遵守律法又保有他的仁慈。
どのようにすればこの律法を守りながらもその マリアを晒し者にしないのかを考えていました。
这个就叫做智慧。
これは知恵なんですね。
你知道，有时候我们在教会服事，我们必须思考这个问题。
教会で奉仕するときにもこれについて考えなければなりません。
如果你做了什么事情，
何かをしました。
牧师说：“好，我就把你赶出去。”
これをやったから教会から離れなさいと言います。
你觉得这样子能够解决所有的事情吗？
これによって問題解決になると思いますか？
如果牧师都是说：“啊，你不好，我就把你赶出去。”
あなたが良くないから教会から離れてくださいと。
这个不能够解决事情。
問題解決にはなりません。
其实我常常在想的是说，我怎么样可以改变你？
あなたをどのようにして変えることができるのかを私は常に考えています
。可以回到一个比较理想的基督徒的生活。
クリスチャンのその生活に戻るどのようにすればそれを導くことができるのかを考えます。
怎么样能够符合教会的规定？怎么样又使得事情可以更好的能够解决？
この教会の規定を破れずにまたこの問題解決にもつながる方法を考えます。
所以当牧师容易吗？
牧師は決して簡単なことではありません。
当牧师容易吗？
簡単でしょうか？
又要叫你读圣经，然后又要叫你能够奉献，又要叫你能够做很多的事情。
皆さんに献金しなさいとも言わないといけないですし、聖書も読んでくださいと勧めないといけないんです。
有时候真的想破脑筋，我们也不知道怎么办啊。
いろんなこの方法を探っても解決が見つからないんです。
所以这里讲到不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他羞了。有时候我常常觉得我们也都在这个处境里面。
マリアを晒し者にしたくない。それで密かに離縁しようと思った。私が思うに多くの場合、私たちもこのような場合に直面しています。
请问一下，人有办法吗？
人にはその解決があるんでしょうか？
人有办法解决这些难题吗？
このような難題を解決する方法があるんでしょうか？
所以你看二十节说什么？
二十節見てみましょう。
正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现。
彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていた。
你知道，其实这个经文也在讲的是约瑟在想用人的方法解决这个事情。
ヨセフは人の方法でもってこの問題を解決しようと考えていました。
但人不可能完美的把这个事情解决的。
しかし人間は決して完璧にこの問題を解決することができません。
你知道，我们如果没有神的恩典，如果没有神的带领，没有神的介入，其实我们什么都不能做。
神の恵みがなければ、神の導きがなければ、神様の介入がなければ、私たちは何もできません。
我记得我第二个儿子那时候在印度尼西亚的时候。
私の次男インドネシアに行った時に。
第一次学校有户外活動。
学校で初めてその外での活動を催しました。
就要出去郊游去玩呐。
遠足ですね。
那我平常都没有给他零用钱的。
で普段からそのお小遣いを与えてません。
我想说，哎呀，去玩，如果我不给他一点零用钱，很可怜呐。
遠足行くからもう何もあげないのはちょっとかわいそうだなと思いました。
我就给他少少一点钱。
少しだけ渡しました。
你如果想喝什么饮料，你就去买。
まあ、飲み物ぐらいは買いなさいと。
如果你想吃个冰棒，也可以买。
まあ、アイスも買える。
我就给他钱。
そしてお金をちょっとあげました。
早上很高兴就出去了。
そしてとっても喜んで出て行きました。
然后回来的时候，我说，今天有买东西吗？
で帰ってきて聞きました。今日何か買ったの？
他说有啊，我买了冰淇淋。
あ、アイスクリーム買いましたと。
我说啊，那剩下的钱在哪里？
じゃあ残りは？
他说什么叫做剩下的钱？
残りとは何でしょうか？
他说：“我买了，我就走了。”
アイスクリーム買ってそのままその場を離れました。
我说：“如果爸爸给你一千，
もし千円渡したら，
这个冰淇淋呢六百，
そしてアイスクリームは600円だとしましょう。
所以那个老板要找你400，
そしたらお釣りが400円返ってくるよと。
四百你拿着回来就还给爸爸。
その400円のお釣りを持って帰ってきてパパに返さなければならないよと教えました。
我的重点是还给爸爸。
私のポイントは私のところにお釣りを返しなさいということ。
记得了吗？
覚えたのと聞きました。
他说记得了。
分かったと。
后来过没多久，学校要买那个作业簿。
またしばらく経ってそのホームワークの何かを買うことがありました。
所以我先问好那作业簿多少钱。
じゃそれいくらのかと事前に聞いておきました。
假设作业簿2800。
例えば2800円だとしましょう。
就故意给他5000。
それでわざと5000円を渡したのです。
然后我说，那应该找多少给你？
じゃお釣りいくら出ると思う？と。
要教他嘛，是吗？
我现在就跟他讲呢，母亲，哎，
2200円
的，
说哇，很聪明，
啊，賢いんじゃないか，
啊，所以就给他了，
それで5000円渡したん
です。然后他就去买了，
じゃあそれ買いに行ったんです。
啊，晚上回来我又再问他，
夜帰ってきてまた聞きました，
买了吗？
買ったの？
买了，
買いました。
找钱了吗？
お釣り出たの？
找钱了，
出ました。
那2200在哪里？
じゃあ2200円は？
我同学跟我要，我就送给他了。
友達がちょうだいって言ったからあげちゃった。
我想说，我这么聪明，为什么我儿子这么笨呢？
私は賢いのに、なんで自分の息子はそうではないかと思いました。
你知道，有时候我们教孩子就是这样，怎么教好像觉得他教不会啊。
子供を教えるときにどう教えても伝わらないときがあります。
这个前不久我回了一趟澳洲。
オーストラリアにこの前に帰りました。
那这个跟他等于是生活了好几天嘛。
啊，その息子と一緒に数日間過ごしました。
我发现现在不一样啊。
あ、今は小さい頃と違うなと感じました。
现在一个人在澳洲生活。
一人でオーストラリアで生活していて。
这个超市肉比较便宜。
このスーパーだったら肉が安い。
这个超市蔬菜比较便宜。
この野菜はあっちのスーパーが安い。
他已经知道怎么样能够找到更好、更便宜的，然后花最少的钱得到最好的。
もうどこで行けば何を一番安く手を入れることができるのか、どのようにすれば一番小さいお金で良いものを買うことができるのかを分かってきたのです。
誰教的？
誰が教えたんでしょうか？
誰教的？
誰が教えたんでしょうか？私ではないんです。
誰教的？上帝教的。
神様が教えてあげたのです。
所以明白嘛。
皆さんお気づきでしょうか？
我们不要以为我们能够做一切我们想要的。
私たちが計画していることをすべて成し遂げることができるとは思わないでください。
我们也不要以为我们自己就能够把孩子教得很好。
そして自分の方法で自分の子供をちゃんと教育できるとは思わないでください。
我们需要的是什么？
私たちに必要なものは何でしょうか？
我们是需要神的介入。
神様の介入です。
而神的介入呢，能够使事情走得更好。
神様の介入によってこのことがもっとスムーズに進められるのです。
主的使者向他梦中显现。
御使いが夢に現れていた。
所以重点根本不是做梦啊。
ここでポイントは夢ではないんです。
重点是神来了。
ここで重要なのは神の介入です。
然后告诉他说：“大卫的子孙约瑟，不要怕。”只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。
ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。
所以神的使者就跟他说：“不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来。”
恐れずにあなたの妻マリアを迎えなさいと。
因为约瑟很头痛，他不知道怎么解决这个问题。
ヨセフはその問題を解決するためにそこで頭を抱えていました。
所以神的使者说：“你不要怕，你只管娶过你的妻子玛利亚。”
しかしここの御使いはヨセフに恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいと言いました。
这个就是我为你拣选，是我赐给你的妻子。
これは私があなたのために選んだあなたに与えたあなたの妻であると。
如果你做这个梦，你千万不要来找我啊。
このような夢を見たら私のところに来ないでください。
你只管娶过那个人做你的妻子。
あの人をあなたの妻として迎えなさいという夢。
我变成我很头痛。
それだったら私が頭を抱えることになります。
所以明白吗？神介入，然后告诉他，你还是要娶你的妻子。
神はこのことに介入して、あなたの妻マリアを迎えなさいと命じました。
其实，如果你从神学上来看，这不只是一个结婚。
これは神学的な観点から見ると、単なる結婚ではないんです。
这个是神要使用约瑟跟玛利亚，成就一个很重要的事情。
ここでは神がマリアとヨセフを用いてとっても大事なことを成し遂げようとしているのです。
有时候我们必须要明白一件事情。
一つのことを私たちははっきりと分からなければいけません。
服侍从来不是只是做一件事情。
奉仕というのは何かを一つを成し遂げるということではないです。
我在教会做一个什么事情，不只是这样。
私は教会で何かをやっている。
而是神的拣选使我们能够被他使用。
そうではなくて神様の選びによって私は神に用いられている。
而这个服事能够成就很多美好的事情。
そしてこの奉仕を通して多くのことが成し遂げられる。
如果我们每一个人都有这种服事的态度，
もし私たちはこのような奉仕の心構えを持っているなら，
你就会发现到在这个教会里面会看到很多美好的事情发生。
この教会では次々と良いことが起きるんでしょう。
所以使者说，因他所怀的孕是从圣灵来的。
その胎に宿っている子は聖霊によるのです。
表示说，玛利亚怀孕没有犯罪。
マリアが身ごもっているのは罪を犯したからではないんです。
这个是神的工作。
これは神の働きです。
而神的工作有时候人不明白。
神の働きについては時々人は分かりません。
但结果是好。
しかし結果は良いものです。
所以有时候人不明白，
人が分からなくても、
或者人有自己的想法，
あるいは人が自分の考えを持っていても，
可是当神来的时候，
しかし神の介入があるときに，
神愿意我们顺服，
神は私たちがそれに従うことを望んでおられます。
神要我们选择那个从神来的，
神様から来るものを選ぶことを望んでおられます。
因为那个结果很好，而且那个结果很重要。
その結果は重要であって、また素晴らしいからです。
所以二十一节说，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。
マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その方がご自分の民をその罪から救いになるのです。
所以这个不是只是结婚生一个孩子的问题。
これは単なる結婚して出産するということではないんです。
神的使者很清楚讲，他将要生一个儿子。
御使いははっきりと言いました。男の子を産みますと。
表示说，这个真的是神的工作，是百分之百确定的事情。
これは本当の神の働きであって 100% 確定したものです。
然后你要给他起名叫耶稣。
そしてその名をイエスとつけなさい。
其实耶稣的意思就是约书亚。
そのイエスというのは実はヨシュアという意味です。
希伯来文叫耶稣亚，希腊文叫耶稣。
ヘブライ語ではヨシュヤ、そしてギリシャ語ではイエス。
イエスヤの意思就是神是我的拯救。
ヨシュヤという意味は神は私たちの私の救いという意味です。
所以使者说，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。
この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。
这个就是耶稣的这个字的意思。
この一言、この今読んだ箇所がイエスの単語の意味なんです。
而这个他将自己的百姓从罪里救出来，其实也是诗篇一百三十篇说的话。
またこの方はご自分の民をその罪からお救いになるのですというのは詩篇130篇で話された内容です。
所以表示说，从旧约一直到新约到现在这个时间，神的旨意正在成就。
旧約からまた新約まで、また今日に至っても神様の御心が成し遂げているということを明かしています。
然后这个经文说，你要给他起名叫耶稣，
そしてその名をイエスとつけなさい。
其实中文翻的我认为没有到那个意思，
中国語の訳はちょっと少し足りないなと思います。
这意思是说，你要称他为耶稣，
その名をイエスとつけなさい。
日文怎么说？
也是取名。
取名，这个不是取名，
実は名前をつけるというニュアンスではないんです。
你能够为神取名吗？
私たちは神の名前をつけることができるんでしょうか？
人有资格为神取名吗？
私たちにはそのような資格を持っているのでしょうか？
名字是神自己定的，
名前は神様ご自分からつけたものです。
所以你知道我也不敢为孩子取名，
なので私は自分の子供の名前をつけるのも注意してます。
私は祷告，
私は祈って求めるのです。
你要给他什么名字？
神様はこの私の子にどのような名前を与えるのでしょうか？
等候，然后明白。
祈って、そして待って、そしてそれ祈りの結果を分かる。
就把这个名字送给了孩子。
そしてその名前を子供に送る。
其实你知道，以色列人都是这样子。
イスラエル人はみんなこのような形で。
你看圣经的记载，都不是父母用他的智慧来为孩子取一个名字。
聖書から分かるように、親となる者は自分の知恵でもって自分の子供に名前をつけてません。
都是神的心意向父母显明，然后要他给孩子取这个名字。
その親に神の御心が現れて、その名前を子供につけるのです。
为什么？
なぜでしょうか？
因为生命是从神来的。
命は神からのものだからです。
而且神对这些孩子都有他的心意。
そして全ての子供に対して神は御心を持っておられるからです。
给他这个名字就是希望这个孩子按照神的心意走他一生的道路。
子供にこのような名前をつけたのは神の心に沿って神の心に従ってそのような道を歩むことを望んでおられるからです。
我讲这个事情不是叫你回去要给孩子改名字。
皆さん自分の子供の名前を変えなさいという意味ではありません。
也有神的好的意思，好吗？
神様の良い心があるのです。
所以神介入了这个事情。
神様はこのことに介入しました。
那第二点，我想跟大家分享，以马内利是神从旧约就开始的计划。
そして二番目のポイント、インマヌエルは旧約からの神の計画であります。
二十二节说，这一切事成就是要应验主借先知所说的话。
このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。
神借先知说的话，现在怎么样应验出来？
主が預言者を通して語られたことが今成就されたのです。
这个应验出来的意思不是说很准。
この成就されたということは、この預言したことがとても的確に実現したということ意味ではありません。
告诉我们，神说的从来没有错。
神が語られた言葉は間違ったことはないということです。
所以这个应验成为一个教导。
なのでここの成就したことが教えとなりました。
じゃあ我们一定要顺服神。
必ず神に従わなければなりません。
所以圣经不管在旧约所说的不管在新约所说的对我们来讲都是使我们顺服神。
聖書は旧約においても新約においてもそれは私たちに神に従うことを教えています。
而不是把神的话拿来当作我们生命的参考。
神様の言葉を私たちの命の生涯の参考にするということではありません。
神的话其实是指引我们前面的道路。
神の御言葉は私たちの前の道を導いてくださいます。
而你顺服，你就蒙福。
それに従うときに私たちは幸いに預かります。
这个是从旧约一直到新约的一个很重要的标准。
これは旧約から新約において一貫した教えです。
所以有一个事情应验了。
一つのことが成就しました。
就是必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。
見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。
这个其实就是以赛亚书第七章嘛。
これはイザヤ書の7章の内容です。
所以耶稣之前的几百年先知以赛亚讲的这句话。
イエスが生まれる数百年前に預言者イザヤがこのことを語りました。
到了约瑟玛利亚的那个时候，这句话成就了。
そしてヨセフとマリアの時になってこの御言葉が成就されたのです。
人要称他的名为以马内利。
その名はインマヌエルと呼ばれる。
其实，在以赛亚书这个事情的这个教导是在讲一个不顺服的事情。
実はこの聖書箇所がイザヤ書では従わないことについて教えています。
亚哈斯不肯依靠神。
アハズ王は神様に従おうとしませんでした。
那时候两个国要打他。
そこでは二つの国から攻撃されるそのような状況だったんです。
国家快要灭亡了。
自分の国が滅ぼす寸前です。
イザヤ说你要祷告。
そしてイザヤがアハズ王に祈りなさいと命じたのです。
他说我不祷告，然后他用一个很美的话说我不试探神。
そしてアハズ王は私は祈らない。それで良い言葉を使って私は神を試みしないというふうに言いました。
人有时候违背神，还用圣经的话来违背神。
私たちは時々御言葉を持って神様を背くのです。
神的话是使我们顺服。
神様の御言葉は私たちが従うものです。
我们不能拿神的话来违背神。
その御言葉を使って神様に背いてはいけません。
所以以赛亚说：“你不求一个兆头，但我给你一个兆头。”
イザヤはこのように言いました。あなたは印を求めないが、私はあなたに印を与える。
讲的兆头就是必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。
その印というのは、見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれるということです。
这句话的意思是：你不顺服，我还是要救你。
この言葉の意味というのは、あなたが従わなくても私はあなたを救うということです。
你不好，我还是要救你。
あなたは良くなくても私はあなたを救う。
今天下午我们有几个弟兄姊妹要受洗。
今日の午後、数人の兄弟姉妹が あのバクテスマ洗礼を受けるのです。
我们不是因为我们都很好的所以神拯救我们。
私たちが良い人であるから神様が私たちを救ったのではありません。
イマヌエルの意思是即使我们不好神还是愿意救我
们。イマヌエルの意味というのは私たちが良くなくても神様は私たちを救ってくださるという意味です。
イマヌエルの意思就是神与我们同在。
また神が私たちと共におられるという意味です。
イマヌエル在以赛亚书的意思就是你在苦难中神还是要与你同在。
インマヌエルがイザヤ書での意味はあなたが苦難の中にいても神様はあなたと共におられるということです。
坦白讲这句话的意思也是说你在罪里面神还是要与你同在。
正直言いますとあなたが罪の中にいたとしても神はあなたと共におられるということです。
神要把你从罪里面拯救出来。
神はあなたを罪の中から引き出して救ってくださる。
今のネイリー这句话不是简单的话。
なのでイマヌエルは簡単な言葉ではありません。
你今天遇到一个极大的问题，神拯救你。
私たちはとても大きな問題に直面して神様が私たちを救ってくださいます。
一定会发现神的伟大跟神的爱。
そしてその中から私たちは神の愛、そして神の偉大さに気づくでしょう。
圣经一直在告诉我们的是人生命中最大的问题是罪。
しかし聖書は私たちに人の人生において一番大きな問題は罪だと教えています。
就是很可惜人常常把钱把地位把困难当作是我一生中最大的问题。
しかししばしば人は自分の富自分の権力自分の今直面している問題を一番大きな問題として見ています。
我们对罪呢不痛不痒。
私たちは罪のことを大して気にしていません。
所以如果我们对罪呢有这种不在乎的态度、
もし罪のことをあまり気にしないのであれば、
今ネリー这句话对你是不会有感觉。
インマヌエル言葉を与えても何にも感じません。
我有需要神啊，你就来吧。
私が必要ある時に神を助けてくださいと。
现在没有需要你，离我远一点吧。
あ、今はまあ順調だからまあちょっと距離を置く。
这个从来不是与神的关系。
これは神との関係ではありません。
这个就是因为我们不理解神的爱这样的伟大。
私たちは神の偉大の愛を理解していません。
所以二十四节说，约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。
24節、ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れた。
約瑟醒了。
ヨセフはその眠りから覚めた。
他決定什麼？
何をすることを決めたんでしょうか？
他決定順服。
神に従順する。
弟兄姊妹。
兄弟姊妹の皆さん。
如果神吩咐我们什么事情？
神に何かやりなさいと命じられた時に、
你顺服吗？
私たちは従うのでしょうか？
你愿意顺服吗？
従おうと思うのでしょうか？
顺服吗？
どうでしょうか？
顺服就要参加礼拜三平安夜的聚会。
従うのであれば水曜日のキャンドルサービスに参加してください。
我觉得很有道理耶。
これは理にかなってます。
神为你死，神为你道成肉身。
神はあなたのために言葉が肉となってこの世に来られました。
来24号晚上来敬拜他一下都不可吗？
24日ここに来て神その神を礼拝することは難しいことではないんですね。
可不可呢？
皆さん来ようと思いますか？
不敢讲。
あえて言えないんですね。
我们就是来敬拜神。
ここに来てその神を礼拝するのです。
我们就是把我们所认识还没有信主的朋友带到神的面前。
まだ神を知らない周りの人々を神の御前に連れてくるのです。
这个就是真正的平安夜，不是吗？
これが本当のそのクリスマスイブではないでしょうか？
当你顺服神的时候，你会不平安吗？
私たちは神に従うときにその平安感じないことはないんです。
其实我们会大有平安。
従うからこそ平安があるのです。
我们也会大有喜乐。
また喜びを覚えるのです。
所以约瑟就顺服把玛利亚娶过来。
ヨセフは従ってマリアを妻として迎え入れました。
二十四节说只是没有和他同房，等他生了儿子就给他起名叫耶稣。
二十五节子を産むまでは彼女を知ることはなかった、そしてその名をイエスとつけた。
你知道我觉得约瑟是最有福的。
私が思うにヨセフは最も恵まれた人だと思います。
因为我们想到以马内利都是比较凭信心的。
私たちがインマヌエルという時に信仰を持ってそれを信じています。
耶稣凭信心也亲眼见到耶稣。
そしてこのヨセフというのは信仰はもちろんあります。そして彼は自分で経験したのです。
神真正就与他同在。
神が本当にそのヨセフと共におられたのです。
这是顺服，是有福。
なので従うことが恵みに預かることです。
我们低头祷告。
一緒に祈りましょう。
天父，我们献上感谢。
愛する天のお父様、感謝を捧げます。
因为我们实在不配。
私たちは本当にふさわしくないんです。
常常我们只有想到我们自己。
私は自分のことばかり考えています。
我们从来没有想到神的计划、神的工作、神的拣选。
私たちは神の計画、神のやろうとする働き、そして神の選びについて考えていません。
但是你仍然爱我们。
しかしあなたは依然として私たちを愛してくださいます。
愿意把我们从罪恶中拯救出来。
罪から私たちを救おうとしています。
这个是何等大的恩典。
これはどんなに大きな恵みでしょうか。
主啊，求你帮助我们。
どうか私たちを助けてください。
使我们成为顺服的子民。
どうか私たちがその従う民でありますように。
顺服在主你的引领之下。
主の導きに従いますように。
成为有福的。
そして恵みに預かる人となりますように。
也成为人的祝福。
また人の祝福になりますように。
求你帮助我们。
どうか助けてください。
听我们的祷告。
私たちの祈りに応えてください。
奉主耶稣基督的名。
イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。